こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。自分時間を作り出す5倍速家事は、整理収納アドバイザー1級の資格を持つ渚が片付け料理、洗濯、掃除、子供の生活管理といった日常の家事を見直し、自由に使える時間を増やすための実用書である。2025年に学研から刊行された題名の5倍速は、個々の作業を無理に急ぐ技術ではない。暮らしの動線、物の置き場所、家族の行動順序、家事への期待値を再設計し、小さな時間短縮を重ねる考え方を指す。著者は単身赴任中の夫と小学生の子供2人を持つ生活者として、自身の制約の多い環境を前提に方法を示す。内容は朝の行動、先読みした家事の組み立て、外部サービスの活用、気持ちの整え方、あえて手放す家事という5つの軸で構成される、完璧な家事を目標にするのではなく、家事を自分の時間や家族との時間を支える仕組みとして捉え直す点に本書の主眼がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、5倍速を作業速度ではなく、暮らし全体の設計として捉え直す本書の中心的な特徴は、5倍速家事を手際の良さやせわしない同時進行と同一視しない点にある。著者が重視するのは、従来なら何に6時間かけていた家事を仕組みの見直しによって圧縮し、やりたいことのための時間を確保するという発想である。したがって、目標は時計で厳密に5倍の成果を測ることではなく、無駄な移動探し物判断の迷い、後回しによる手戻りを減らすことに置かれる。例えば、食器の片付けはゼロ補収納という考え方は、使った場所の近くに戻し先を設定し、片付けのためだけの移動を発生させない工夫として理解できる。こうした一つ一つは小さく見えても、毎日繰り返される家事では累積効果が大きい。本書は、家事を個別の作業として最適化するだけでなく、物の配置と行動の流れを結びつけて再設計する。時間不足を根性や能力の問題に還元せず、生活システムの問題として扱うことが、再現性を持つ実用的な視点になっている。次に、夕方の混乱を減らす先読みと、家事を連鎖させる順序設計。第二の軸は、忙しさが集中する時間帯を予測し、前もって家事の順番を組み替える方法である。著者は、子供の帰宅、食事作り、入浴、洗濯、翌日の準備が重なりやすい夕方に対し、最も負担に感じる作業を起点に組み立てることを提案する。紹介されているお風呂を先に終える流れはその具体例である。帰宅後の慌ただしさが増す前に入浴を済ませ、直後に洗濯を始め、夕食準備の時間に洗濯機を動かすことで、複数の家事を時間的に接続している。重要なのは同時に多くをこなすことではない。先に済ませれば心理的な重荷が減る作業を特定し、待ち時間を別の作業に充てるよう順序を調整することである。また宿題を可視化する工夫や、寝る前に子供自身が持ち物をリセットするルールも、親の確認、催促、探し物を減らす仕組みとして位置づく。家事の効率化を大人だけの努力に閉じず、家庭内の情報共有と役割の明確化まで広げている点が特徴である。さらに、苦手な家事を抱え込まず、プロの力を時間資源として使う本社は、全てを自力で上達させるべきだという家事観にも距離を置く。苦手なことはプロの力を借りて5倍速という章では、料理、服のスタイリングなど、時間をかけても負担感が強い領域について外部の専門性を利用する選択肢を示す。例として挙げられるオンライン料理教室は、献立を考える、手順を調べる、失敗を繰り返すという見えにくい時間を減らしうる。パーソナルスタイリストの利用も、衣類選びに伴う迷いや買い物の試行錯誤を整理する手段として扱われる。これは単なる便利サービスの推奨ではない。自分にとって時間帯効果が低い作業を見極め、費用、労力、得られる余裕のバランスで判断する姿勢を促すものだ。家事の担い手、とりわけ育児中の人は、不得意なことまで一人で担うべきだという圧力を感じやすい。本書はその前提を緩め、専門家、サービス、学びの場を生活のインフラとして位置づける。予算や地域、家庭事情により利用可能性は異なるものの、抱え込みを当然視しない視点には汎用性がある。そして、家事を早くする前に、残り続けるタスクを減らして心理的余白を作る5倍速家事は、物理的な時間だけでなく、頭の中を占める未完了タスクをどう減らすかという問題にも向き合う。著者は、家事が溜まっていると子供や家族に苛立ちやすくなるという生活実感を踏まえ、気になる作業を先に終えることで精神的な余裕を作ると説明する。これは家事の量が同じでも何をいつまで保留するかによって負担感が変わることを示している。30分後に来客がある設定で必要な行動を考えるイメージトレーニングは、完璧な片付けではなく、短時間で生活を整える際の優先順位を見つける方法として読める。また、 物は私の気持ちを代弁してくれないという主題は、所有物や見栄えに過度な意味を負わせず、暮らし手の負担を基準に判断する姿勢につながる。ここでいうマインドリセットは、前向きな気合の注入ではない。何を今すべきか、何を保留削減できるかを冷静に選ぶための整理である。家事効率を時間管理と感情管理が交差する領域として扱う点に本書の実践性がある。最後に、やらない家事を決め、見た目より維持可能性を優先する。本書の最終的な提案は家事を増やさず、あえてやめる基準を持つことである。指示の体操時を最小限にすることや、見た目を優先した収納から距離を取ることは家事の完成度を下げるためではなく、日常的に維持できる水準を選ぶための例として示される。美しく整った収納でも取り出しにくい、戻しにくい家族が使いこなせないなら維持のための作業が増える。反対に多少外観が整わなくても使用場所の近くにあり誰でも戻せる収納は長期的には片付けの負担を小さくする。この考え方はSNS や雑誌で目にする理想的な住まいを基準にしがちな読者に目的と手段を分けて考えるよう促す。家事の目的は常に完璧な空間を保つことではなく、生活を滞らせず家族が安心して過ごせる状態を支えることだというわけである。ただし手放す対象は家庭ごとに異なる。本書の価値は特定の正解を押し付けるよりも自分に必要な家事と慣習的に続けている家事を区別する問いを与える点にある。結論として本書は、育児仕事家事が重なり毎日が予定と雑務だけで終わる感覚を持つ人に特に適している。とりわけ家事の方法を増やすより何から見直せばよいかを知りたい子育て世代やワンオペに近い状況で家庭を回している読者にとって、著者の具体例は生活場面へ移し替えやすい。片付けや時短術にすでに詳しい読者には個別のテクニック自体は基地のものもあり得る。しかし本書は収納、行動順序、外部サービス、感情の整理、家事の削減を一つの時間喪失の設計図として結びつける。そこに類書との差異がある。早く動くことや家を常に完璧に整えることを理想に据えず、自分が本当に使いたい時間を取り戻すことを判断基準にするため、実行時の心理的負担も比較的抑え、読後にはまず1日の中で最も混乱する時間帯を特定し、物の戻し先、作業の順序、やめられる習慣を一つずつ検討できる。生活条件によって再現できない提案は取捨選択する必要があるが、家事を個人の頑張りから家庭の仕組みへと視点転換する入門書として有用である。ご支援いただける場合は渚、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。